議長、中事務局長、各国政府代表の皆様、ご列席の皆様、日本政府を代表し第43回 FAO 総会でお話しできますことを大変光栄に思います。本総会に向けて準備をされてきた事務局長をはじめ事務局の皆様に心から敬意を表したいと思います。まず事務局長に再選出された中事務局長にお祝いを申し上げます。今後とも飢餓を撲滅するとともに FAO のガバナンスの透明性を確保するため中事務局長のリーダーシップに期待をいたします。さて今回のテーマである水は社会に恵みをもたらす資源である一方で人の命や豊かな生活を脅かす自然災害の原因にもなります。日本では集中豪雨の発生件数が30年前の約 1.4 倍に増加をしています。またアジア太平洋地域では水害の数は30年前と比べて約3倍となっています。このため水資源管理を考えるにあたっては水不足だけではなく洪水などの水害も議論することが重要であることを強調いたします。昨年4月には第4回アジア太平洋水サミットが我が国において開催をされました。この際岸田総理から熊本水イニシアチブを打ち出しアジア太平洋地域に5年間で5000億円支援することを発表いたしました。このイニシアチブでは我が国の先進技術を活用し質の高いインフラの整備等を通じた気候変動適応策、緩和策、両面での取り組みの推進等を行うこととしています。具体的には、気候変動適応対策としては、農業用、用排水施設の整備や、水田の雨水貯留機能の活用を通じた農村の洪水被害の軽減があります。また気候変動緩和策としては農業用用排水施設を活用した小水力発電や ICT 技術を活用した高度な栽培管理を可能とする農業用水管理システムの導入を通じた温室効果ガスの抑制が挙げられます。我が国では気候変動適応緩和策の両方を実現するハイブリッド技術を開発し、アジア太平洋地域に供与することとしております。こうした取り組みを通じて、持続可能な水資源管理に貢献をしてまいります。議長、新型コロナウイルス感染症による影響に加え、特に昨年来のロシアのウクライナ侵略は、食料やエネルギー、資材価格を高騰させ、世界各国の消費者、生産者に大きな困難を与えています。ロシアのウクライナ侵略は明白な国際法違反であるとともに、世界の食料安全保障に大きな悪影響を及ぼすものです。日本はロシアを最も強い言葉で非難いたします。また、気候変動や生物多様性への対応も重要性を増し、世界の農業政策は今、歴史的なターニングポイントにあります。こうした中、本年4月、我が国は議長国として G7 宮崎農業大臣会合を開催し、農業や食料システムを強靭で持続可能なものとするために、我々は何をすべきかを議論し、取りまとめました。この会合で得た成果は、 本年5月の G7 広島サミットで招待国と共同で発出した強靭なグローバル食料安全保障に関する広島行動声明でも言及されましたが、本日は私から皆さんに3点提案をしたいと思います。一つ目に、農業の持続可能性の向上は生産性を高める方法で行われるべきであるという点です。二つ目に、既存の国内農業資源を最大限活用することで、各国の食料システムの強化を図ることです。三つ目に、持続可能な農業の達成に向けて、あらゆる形のイノベーションが活用され、すべての人がその恩恵を受けるべきであるという点です。これらの点を実践する取り組みはすでに始まっています。日本は持続可能な農業・食料システムの構築に向けて、緑の食料システム戦略を進めています。この戦略の取り組みとして、例えば肥料など生産資材の価格が高騰する中、私の地元の千葉県をはじめ、多くの地域で家畜排泄物を堆肥にし、さらに乾燥ペレットとして広域流通させる取り組みが進んでいます。これは今、目の前にあるものを有効活用した生産現場のイノベーションとも言えるでしょう。一方、持続可能な農業・食料システムの構築に万能な解決策はありません。各国が最適な方策を模索することが重要であることは言うまでもありません。議長、本日参加の皆様、我が国は引き続き FAO をはじめとする関連国際機関や各国諸国と協力、連携し、世界の諸課題の解決に貢献してまいります。ご清聴ありがとうございました。 Thank you.